それから、もう一つ、話題を持ってきました、こちらの本ですね日光の植物と動物という本、日光の郷土史を研究されている方必ず、ご記憶あるんじゃないかと思いますけども、こちらの本がですね、昭和の11年に、昭和の11年に言いますと、これたまたまなんですけど、日本野鳥の会を創設した、今年70周年、70年前に、もうそういうの立派な本ですね、どの会で、それから、なんか海もいいし、写真もいっぱい、これね、僕は出してる、東照宮が、これに。先ほどのこの日光山市もですね、これこれは昭和の30年の国産なんですけれども、これは林道宮が国産です。今日は医者の関係者の方がいらっしゃるかもしれませんが、日光のですね、こういう自然と文化のためにですね、昔は、医者一里がですね、頑張ってたなということが分かっています。でこれを非常に面白いのは、この昭和の11年までの日光で記録された国の都市が1、それから、鹿も置き場所、それから鹿なんかはですね、多分日光の泣き虫山にですね、泣き虫山というのはすごく大きな鹿がいて、牛みたいな鹿がいるんですが、それから鹿がいる様子が全部書いて、今、日光生物をやろうとした場合、これが一つ点で、これで面白いのが出てきて、もちろん、日光山市に書かれている国についての回復、はいはい、この中で出てくるのが、これは僕は私も気がつかなかったんですが、戦場画家の白鶴という国に書いてある。白鶴って書いてあるんですけれども、鶴がいたのでよく読みますと中には白鶴というタイトルになっていますが中は単調と書いてます単調のつがいが戦場画家の繁殖単純に言いますと繁殖してたと、今皆さんご存じのように単調と言いますと釧路湿原で今の時にはいるのかなそのぐらいの数が多分世界のほとんどの数じゃないかと言われているような鳥がですね戦場画家で繁殖して時折湯本へ、来て旅人をなんか驚かせたとかというようなことが書いてある。こういうことが実はこの本に全部残っているんです。大変面白い事例がいくつかありますのでお話ししたいと思います。一つはですね
あるときは2000万くらいだった。このくらいしか当たりもしない。で、非常にこれ面白いのは、実は、日本のライトと同じ種類は、例えばアスタランカの物と内股になります。それから、ロシアに行きますと、キビヤマトと同じように、シブルトです。コッティ、たくさんいるんですね。ただ、日本の渡る地方かと言いますと、昭和時代に、追われてきたライチョウが、氷河が効いたときに、このアルプスに取り残されているんですね。ひょっとすると、その最後のもう一つの答えというのは、というようなのが、この今度なんですね。から、もう一つ、面白いときに、これはちょっとあまり名前の馴染みのない、クマゲラ。これ北海道で、北海道と、ここに生物層が全然変わります。で北海道というのは大陸とおそらくつながっていた部分、こちらは津軽海峡の関係になっていた部分、その一つが熊毛なんです。で最近になって、平野の産地でどのようになった熊毛なんですか、したことのこのニュースの部分思うんですけども、そういうようなで、ところがこの熊毛が出てくるのは伊達藩仙台、それの記憶によりますと江戸時代の文化に一歩生まれたり、熊毛というのはね、さっきのね、今皆さんのイメージが大事、カラス、カラスも同じぐらいの大きさにしたということは、カラスも同じぐらいの知識が、いるということは、カラスが木の洞に入れるくらいの大きな木がないと言っています。巨木が、そういった、で、私も日光に通うようになって、戦前の日光と戦後の日光でだいぶ違うそうですね。もう、戦前の僕らが今行って、切り込み、刈り込みあたり、本当にうっそうとしたもう森の奥で、怖いくらいな森が深いんです。それは全部広がるんですね。で今でもそこらで山を歩きますと、こんな音が聞いたというのが書かれたんですけど、私はこれだけの木が一個全然大きかったのかというふうに思いますが、もっと早く終わらせてくださいと思うと同時に、ね、こういった鳥がいると思うという記憶があります。だからもう一つ、面白い記憶が、山毛だって言って、落ち着いてはない。山ダメダミなんですね、今2個で見たことないです。これは、ね、北海道でしかいないです。北海道から、大陸にかけて、これね記録があるんです。で、ね、山寺とね似てるのが青寺というの。これ今です、木の間です、そうするとこれも間違いじゃないかと思われる。これね、確かに。これ、白星の、今、山科鳥類研究所っていうのがありますけども、そこにある。で、これはね、ラベルがついてるんですね。そこにね、地名が、採集した地名が書いてある。七尾です。で、山毛屋のこのメスです。七尾っていうのは、東部の駅の向こう側の方ですね。ダイヤガンの。あそこに、捕獲されたんです。撃たれた。それが今、残っている。ということはですね、これがそうだ。それからもう一つね、記憶なんですが、出てくるのが、シマエナガってのがあります。シマエナガ。で、今、エナガという鳥は、ここらにいる、たくさんいると思うんですが、これも北海道。一番深いところですね。日光というのは結構特報系の鳥の記録が多い。それから北海道にしかいない鳥が結構多い。これはね、非常に面白い。ただ、これらすべて戦前の記録です。戦前の記録。ですから、ほとんどが今みたいに写真を撮ったり、観察記録じゃなくて、捕獲記録、このライトを除けば捕獲記録なんで、
間違いない証拠が残ってるわけですね。そういうようなものが謎のといいまして、いるわけですね。で、謎といえばですね、私、この間当職の事務所の方が新しい事務所ができましたね。そうしたらば、ガラスがこうすごく一面に、なった事務所だったんですが、取り付けしたんですよ。で、松田さん、窓が窓ガラスに使ったんですが、穴は死んであったやつ言われて、ああ、窓ってわかりますよね。ああ、みんなうなずいてる。私、窓わかるんですね。これ謎だったんですよ。なんだ調べました。図鑑見てみよう。どうこれ言っていただいたのか変わらない。今の場面で言うと変わらない字は変わらない。だから日光にもいます。で、日光のどこに行くかというとやっぱ変わるんですけど、ダイヤが変わるし、それからフィリピンの別荘みたいな家が点在しているところに、で、これアドって言うと日光の光源、ね、これね、いろいろ調べた光源を、鳥の光源を調べた方もいらっしゃるので、やりましたけれども、日光だけですね。他ではアドって言ってないんです、ね、で、じゃあアドって何だろうかというので、いろいろ調べてみました。で、一つはですね、これから先インターネットですから検索をかけてですね、そうするとね、工事に、アザミノっていうところをアドっていう、アザミノってアザミっていうところです。さあ、郊外でアドと呼ばれている地名があります。というのはこういう、セブンイレブンかなんかでアド試験みたいなのが来てるんですね。先生、アドってこれが、アザミですね。アザミですね。ですね。それからもう一つ出てきたのが、公園が載ってるサイトして、その中で出てきたのは、新潟県の柏市の公園で、アドとは何かというと、朝。まあ、朝と、アドですから、なんとなく、わかりますね。この変化とか、ね。そういうことなんです。で、アザミの実をね、河原ひばを食べてるのを私見たことあります。思い起こせる。ということは、アドの可能性がだんだん減る。ちょっと考えてる。だから、アザミというのはご存知のように小鳥が餌としてます。で、河原ひばも、そういう草の実を食べますから、そういうアザミを食べますから、アザミからの可能性があります。こういうのを調べたくなりますが、結構ハマってきます。で、その次に調べたのが、光源時点ですね。これはもう考えていて、立ち読みなんですね。立ち読み。ありました。それ調べて、あとですね、これ出てこないんですよ。何が出てきたか。雨です。田んぼの跡ですね。あの、崖ですね。これは東北の方の方言で、跡です。そうするとね、さっきの川崎ですけど、これ、田んぼでもいるんですよ。田んぼでもいるんですよ。そういう光。ただ、田んぼの道を歩いてますと、跡から川崎を出すというか、これも、とか、こちらが食べ物。こちらが生息。ロシアもね、非常に似てる可能性がある。ところがですね、もしですね、今までの方言のパターンを調べますと、もし食べ物だったら、食べ物だったら、その後に多分これも作るんです。あとってね、言い切らないんですか。例えば、 味を数えたら味を刺したら味刺しと、
それから、から生息地とか、この辺りの鳥だとか、動物、例えば磯にいるから磯死、もし日光地方でアドのことをアドスクで言ってたり、アドクで言っていれば、仕事に含まれたんです。
そう、
こういう鳥の名前のパターンで出たと言います。ただ、アドって言ってると、これはやっぱり、なんか、もう、この、河原にはそのことについて、皆さんが、お世話になったんではないかな、というふうに思ってます。ということは、河原には見てますね。なんか、アドって感じするんですよね。皆さん、ね、アドって昔っから言ってきた人に、なんとなくなんとなくね、アドって感じですよね、ね。スズメはスズメって感じらしいです。カラスはカラスって感じらしいです。それと同じように、河原には僕らで数日間に河原にはって思われて、地元の人、の日本にずっと住んでいてたら、あ、アドなんだ、いくらやって、ピリピリ泣いてったら、アドそのものなんですよ。これはね、もう、本当のアドですよ。アド以外、何者でもないのではないかな、というような、